すいません、上重さんは系図を遡ってみたら、ご先祖がキリシタンであったというですね。いいですね、ああいうのはね、遡ってみたらね、大泥棒だったとかね、どっかで貼り付けになって死んでたとかね、そういうのだとちょっと情けないですけども、もう国重さんの血にキリシタンの、ね、クリスチャンの血が流れている、どこにそういう系図あったんですか、どうやって調べたの、調べちゃう、そうですか、調べられるもんなんですね、そんなね、昔までね。いや、僕も興味がありますけどね、自分の先祖はね、私の曽祖父までは知ってますけど、写真もあったので見たことあるんですけどね、それより前の人はどんな人だったかな、興味がありますけどね。さて今日は人生の課題ということのお話の3回目でありまして、テーマは生と死なんですね。生と死、生きることと死ぬことと、まあ人生の課題ということからすると、まずこちらが最初にお話しすべきことであったかもしれません。先週は人生の課題は私と正しく語ることであるというお話をいたしました。皆さんどうでしょうね、今週私とどういう会話をなさいましたでしょうか、多少変化がありましたでしょうか、相も変わらず愚痴ばっかりこぼしたでしょうかね、まあ、人間として生まれたということは、この命を保って、そしてやがて終わるということは当然のことでありますけれども、まあ、肉体のこの体のですね、命ということからすると、これはそもそも本能に守られておりますね、もう本能的に私たちは息を吸ったり、水分を取ったり、あるいは、食事をしたりいたします。で、まあ、この本能というものが肉体の命を守っているわけですけれども、しかし人間の命というのはただこの肉体に宿っております生命というものだけではないような気がするんですね。というのはその、まあ、これはもう本能的に人間であればこれを保とうとするものであって、そしてまあやがて何らかの理由で終わるわけですけれども、これは他の生き物も全く同じなわけでしょう。生物と言われるものは皆本能的に命を守る、そして保つ、さらにはこれを繁殖するということを本能的にしているわけですね。しかし人間だけがその他の生き物と違うところは、本来本能的に保つべきこの命を絶ってしまうと、自殺をするということですね。人間だけが自殺する、これは間違いないと思うんですね。いくら待遇が悪い飼い主に飼われていたとしてもですね、犬が自殺したという話は聞いたことがないんですね。人間は自殺すると、で、あんまり面白い話じゃないですけども、最近自殺する方が多くてですね、本当に残念ですね。皆さんもご存知だと思いますけれども、この3年、過去3年間3万人を超えているそうですね。交通事故で亡くなる方が1万人ぐらいですから、その3倍が、自ら命を絶っている。 日本では10万人あたり 25.2 人自殺するそうです。で韓国、お隣の韓国では何人ぐらいだと思いますか。10万人あたり 9.5 人、日本の半分以下ですね。アメリカはどうでしょうか。アメリカも 12.0、 日本の半分。イギリスに至っては 7.4、 3分の1以下。先進国と言われる国の中で日本は自殺率が高い。でかつてはそうでなかったんです。あのバブル期にはですね、6000人ぐらいしかいなかったです、年間。バブルが崩壊して5倍になっちゃったんです。すごいですね、この数字は。で私もちょっとレポートを読んだんですけれども、なんか大学でやっぱりこういうことを研究している人はおりましてね、で日本のやっぱ自殺者の増加は経済の悪化に比例して増えていると。反比例してって言ったらいいんでしょうかね。要するにこの経済が悪くなると自殺する人は増える。アメリカの場合はどうかというと、アメリカもかつて日本の現在でそうであるような不況を経験しているんです。ちょうど日本のバブルの頃アメリカは不況だったんですけれども、不況の時だといってアメリカは別に自殺者は増えなかったそうです。で増えも減りもしない、大体まあ、一定のレベル。日本の場合は不況になると自殺者が増えると。どうしてこんなことになるでしょうかね。で不況になったわけで、その食うのに困ったわけじゃないんですけども、自殺をする人が3万人もおられると。圧倒的に男性ですね、4対1。圧倒的と言っちゃいけませんかね。男の方が自殺しますね、女性は死なない、少ない。年齢別にいきますと、40代が4600人ぐらい、これ2001年ですよ。50代が7900人ぐらい、60代がなんと1891人。60代で自殺する方が多いんですね。40代以上の自殺が大変多いと。で自殺の原因のトップは健康問題、第2は経済生活の問題だそうです。まあ、長引く景気低迷とか高齢化社会とかいろんな要因が重なってですね、40代、50代、60代のお父さんが自ら命を絶っていると。気をつけましょう。僕も入ってますけど、一番下のあたりに、そのアメリカと日本人の精神風土多少違いがあると思うんですね。日本人ともともと腹切りの民族なので、男は腹は切りゃいいんだというのはどっかにですね、開きなったようなところがあって、死んで終わろうってみたいな、そういうところがあるんじゃないかなとは思ったりしますけれども、逆に考えれば精神的に脆いんですね、耐えられなくなってしまう、生きることは、もういろんなことがあって死のとこ思っちゃうんですね、もう解決の、目処が立たなくなってしまう。でまあ、今日は自殺の話をしているんじゃないんですけども、その人間という生き物が不思議なところですね。これは本来持っている生物的な肉体に宿る命をもう一つの命が殺すわけですよ。で私はですね、人間というものにはやはり2つの命があると思いますね。一つはやっぱりこの生物的な肉体の命と、もう一つは精神的な命、心の命と言ってもいいかもしれませんが、あるんじゃないかと思うんですね。で今日は聖書の御言葉として開いたところは、皆様よくご存知のところですけれども、人はパンだけで生きるものじゃない、神の口から出る一つずつの言葉によって生きる。これはですね、そのイエス様が、人間はその肉体の命のためにパンが必要だけれども、同時にもう一つのパンが必要なんだと。 もう一つの命に対する栄養が必要なんだということを、まあもちろんあのポイントは違いますけれども、そういうふうにおっしゃっているのではないかと思うんですね。肉体の命を保つためには私たちは本能的にいろんなことをして、これを保っています。まあ、空気を吸ったり水を飲んだりするのは当たり前ですけれども、その食事をしてね、栄養をとると。まあでも我々の食事はその肉体を保つ以上のものをとってますから、余ったやつがですねお肉になってついたりするわけですけれども、ものすごい時間をかけてこの肉体の命を保つことには精を出しているわけです。しかしじゃあ心の命の方は果たしてどれぐらいケアしているだろうか。心の命のための栄養はどうだろうか。で考えてみると、その私たちはこの肉体の方の命にはですね、本当に、まあ、特に最近健康ブームですからね、気を使っていますね。健康になるためのものは何でも売れます、本当に、健康になるといや売れるんです。なんかね、いろいろあるでしょ。最近も流行ってるのはマイナスイオンとかね、僕も持ってますよ、マイナスイオン、マイナスイオンが出るとかね、言うと一体マイナスイオンって何じゃろうと思うんですけどね、なんか健康な気がするんですね。マイナスイオンって言うと滝の近くで出てるとかって、健康になると。昨日もニュースでやってましたけど、遊園地が流行らない、1日に100人も来ない小山遊園地なんかね、空いてるのに誰もいない。何をしたかった、温泉を作った。そうすると月に何万人もお客さんが来るんですね、温泉を作る。なぜクレポーは温泉を作らなかったのかなと思う、あれ見ながら思いましたね。なぜナタリーは温泉を作らなかったの作ってれば潰れずに済んだのなって、そんなことを思う人いないかもしれませんが、健康になるためにはね、何でもやるんですよ。肉体の健康のためにはね、金をかけるし時間をかけるしね。だけどね、人間にとって本当の健康はですね、肉体の方じゃないんですよ。本当に気を使わなければならない健康はね、心の健康ですよ。精神の健康なんです。違います？心がね健康であれば、まあ体は少々痩せ細っておようと太っていようと、多少病弱であろうとね、人生十分楽しく生きられる。心の方には何の栄養も与えないもんですから、もう痩せてる心が多いんですよ。すぐに腹の立つ人ね、痩せてます。カルシウムが足りないんじゃないんです、心に栄養がいってないんです。すぐに切れるとかね、なんかマクドナルドのせいだなんか言う人いますが、違うんですよ。心に栄養がない、すぐに文句を言いたくなる、心に柔軟性がないんですね。人の意見を聞かない、もう人の意見が聞けなくなってるっていうのはですね、もう栄養を受け取れなくなった状態ですね。言ってみればもうこうなったら点滴しかないです、そういう心の持ち主も点滴しかない。普通の食事じゃダメですね。人間の心は体のように外から見えないので判断がしにくいんですね。体の方は人間ドックがあったりね、健康診断があったりするでしょう。病院もあるしね、まあ、心の病院ももちろんあるんですけど、心のドックなんかないですね。どうでしょうね、川村病院で心のドック始めたら、ね、当たりますね、間違いなく。あなたの心の健康はどれぐらいですと、相当あなたの心は太ってます、相当ちょっとこれは肥満状態、あるいはあなたの心の状態はだいぶ偏ってる、ちょっと言われるとすぐに傷ついたりしてね、もう筋肉がないんですね、心に筋肉がない、受け取れないんですね。何と言われてもすぐになん かこの人変なこと言われて考えてんじゃないんだろうかとかね、私のことどう思ってんだろうかとかね、素直に受け取れないんですね。心の筋肉がないんです。心の健康な人はですね、まあ何を言われたって別にどうってことはないし、ね、少しのことでも耐えられるし、あるいは逆にですね、人の心のことも考えることができる。人間の体もそうじゃないですか。弱ってる時にはですね、誰か助けられないでしょ、ね、心もそうなんですよ。もう誰も助けられないような状態の時にはですね、相当心は病弱で病んでますね。心に栄養を与えなきゃいけない。皆さんの心はどうでしょうかね。先週皆さんの心にどれぐらい栄養を送られましたか。毎日3食食べてたでしょう。間違いなく2食かもしれないけど、1日何時間もですね、この体の栄養のためには使ってるんですよ、時間を。心の栄養のためにどれぐらい時間使いました。そんなこと考えたこともないですけどね。心に栄養を与えないと私たちの心は病む。まあ、残念ながらこの自殺をしてした方の多くはですね、心を病んでしまった、それが原因である場合も多いようですね、うん、でも心が病む前に心の健康を保たなきゃいけないんですよ。健康、心の健康には気をつけないで病んだ時に行くんですね、まあ、体の病気もそうですけどね、うん、じゃあ心の栄養は何だろうか。私たちの心に与えるべき栄養は何でしょう。どうすれば私たちの心を健康に保つことができるだろうか。まあ何と言っても神の言葉ですよ。それはイエス様おっしゃったこと、聖書が言ってる通りなんです。パンは体に必要だけど、神の言葉は私たちの心に必要だと。で、確かに人間はですね、心に栄養が必要だということを考えて、別にそれは聖書を知らなくても皆さんいろんなことをしてなんとか心をいい状態に保とうと努力していらっしゃるんです。してきている。だけどなかなかうまくいかないんですね。私たちには聖書がある。ご飯を食べるのに3時間も使うのに、聖書には2分も割かない。これで心がね、この正常な状態に保たれるわけがないと、私は心の医者として申し上げたい。皆さん、どうやって心に栄養を与えようかなんて悩む必要ないですよ。ここにあるんですから、立派な総合ビタミン剤みたいなのがあるんですよ。ここに全て含まれている心の栄養がです、ここにあるんです ね。これを開いて読めばいい、ね、心の栄養が保たれる、まあ、他にもちろんいろいろ考えられるかもしれませんけどね。でも神様がその私たちに与えられている、やっぱりこれ大切な課題だと思います ね。体は一生懸命保とうとしているけれども、心を果たして健康に保っているかどうか。体の方はですね、やがて衰えて死を迎えます。しかし心の方はというと、死ぬ瞬間まで衰えないんです。実は本来衰えないんです。で、まあ人生のもう一つの課題は死ですね。で、今回もまたメールを持っている方には私が質問状を送りつけてですね、もう毎週来ますよ。メールアドレスを持ったために、毎週行くんですけども、持ってない人には今度手紙で出そうかなと思ってますけどね。いや、答えをいただくのがね、本当に嬉しくて、私の心の栄養です、ね、本当に嬉しいですね。手紙をもらうっていうのは心の栄養でしょうね。何かこう考えて書いてくださってるなっていう、そのレスポンスは実に幸せな、だからもう喜んで返事を出しているわけですけれども、今回は死についてどう思いますかっていうの質問を送りつけたんですね。これクリスチャンだからできることなんです。御嶽の人にそれをみんなにやったらですね、喧嘩売ってるのかと言われますね。不吉なことを言わんでくれと言われるんですけど、まあクリスチャン同士ですから、神様がやがてね、天に召してくださるということを確信しておりますので、死の備えはできてますかなんてね、単刀直入な質問をいたしました。もうできていると、しっかりもうこれをしたら明日死んでもいいなという人もいれば、 まだ何も考えてない人という人まで様々でしたね。でも一様にしていることは、死をかっこよく迎えたいと思ってる。誰にも迷惑をかけたくない。これは皆さんそうじゃないですか。どうせ死ぬならもう散々もう人に迷惑をかけまくって、地方になって半身不随になって、さらに、昼夜逆転して罵詈雑言を吐いて、もうあんなじいちゃん死にゃいいのにと思われて死にたいという人は誰もいないんですね。本当に惜しい人を亡くしたと思って思われたい、あるいは死ぬ時にはみんなに感謝して死にたい、ね、ありがとうと言って死にたいとか、なんかさだまさしの世界ですけどね、やっぱりこう死っていうのは人間の命の集大成ですから、我々は死の瞬間まで自分の、意識がある間はですね、自分をコントロールして死に立ち向かっていくわけですね。で、死生学の権威のキュープラロースはですね、死を迎えるっていうことについて本当に詳しくいろいろ書いてる人ですけれども、死っていうのは本当の自分に向き合う大切な時間だと言ってます。死ぬということが分かったときに初めて人間は本当の自分に向き合うんだと。この間最初にお話しましたけど、役割の自分とか仮面の自分とかそういうものが剥がれていってしまう、死ぬと分かった瞬間からですね。だから死を上手に迎えることのできる人は、いらないものを少しずつ取り払っていって本当に純粋な自分に戻って、穏やかに神のもとに魂を明け渡していくことができる。それをできない人は死ぬ瞬間までもういろんな自分をしっかりこう持ってですね、しがみついて嫌だ嫌だと言って死んでいってしまう。でも嫌でも何でも死ぬ瞬間は本当に私たちはただの一人の人間としてこう死を迎えるわけですね。死を迎えるその時に私たちはおそらく自分の人生の課題が何であったかを知るんでしょうね。死ぬ瞬間に自分の人生は何の課題は何であったのかということを本当に知るんだと思いますけども、そのためにもやっぱり死を知らせないのはいけないですね。やっぱり告げていただかないと。今おそらくね、どこの病院で もう告知するようになってるんですかね、田原先生。まだ告知しないとこあるんですかね。まちまちですか。しますよね。河村病院は告知してくださるんですかね。告知されるとショックだから、おばあちゃんもともと気が小さかったから、先生告知しないでください、もう知らないで死なせた方が幸せだからなんて、この家族が言うんですけど、あれはいけません。やっぱ告知しないと。死はね、人生の課題ですから。やっぱり人生の課題として人間はそれが怖かろうが辛かろうが立ち向かわなきゃいけない。だからこの教会の方が病気だと聞いて、私がさっきその中で知ったとしたら皆さんに言いますから、家族がやめてくれと言っても、私は牧師として、2002年の10月の20日の礼拝で私は告知すると約束したので、告知しますと言ってですね、本当にそうするかどうか分かりませんけれども、でも死はですね、やっぱり神様から与えられた重大な課題だと私は思うんですね。それは楽なことじゃないし、受け入れたくはないであろうし、痛みもあるだろうし、苦しいことでしょうけれども、 それをどう受け入れるかっていうことは人間にとって最後の大切な役割ですから。ですから告知をするように今のうちから周りの人に言っといてください。俺が病気になったら、私が病気になったら必ず言ってくれよと、ね、で言った瞬間実はねなんて言われたりしてそれは怖いですけどね。まあでも神様のもと帰るんですからいいんですよ、それでね。でも死ぬっていうことをこう考えるときに、さっきちょっと話戻りますけれども、我々はやっぱりこう死ぬときにこうありがとうって言って死にたいとか、周りの人に迷惑をかけないように死にたいとか、あるいは今は死ねないね、家族が心配だとか、そういう気持ちもあると思うんですけれども、本当にありがとうと言って死にたいならばですね、今日言えばいいんですよ。死ぬって言われてから言おうなんてね、そんなたやすいもんじゃないですよ。本当に死ぬって言われたらそんなありがとうなんてなかなか言えないですよ。そう言えなくなる前にすればいいんです。人に迷惑をかけたくなくて死にたいんだったら今日迷惑をかけなきゃいいんです。そしてもしかしたら迷惑をかける人にもう散々いろいろとお世話をして、今のうちからたくさんお金をあげて、お願いをしておくべきなんです。迷惑をかけずに死にたいというのはですね、これは人間のわがままです。そんなことは、ね、起こらないんです。私は迷惑をかけて死ぬと思わなきゃいけない。迷惑をかけてもいいように今日から準備しなきゃいけないんですよ。準備しとかないから迷惑になるじゃないですかね、あんなにもうしみったれでもう言いたい放題やりたい放題って自分がもうあんなになっちゃったらもうなんてね、そう思われる前にごめんねって言って、いやもう迷惑かけるかもしれないから、ちょっとこれわずかだけど3000万円ほどあるのでどう好きに使っていいよとかね、死ぬ間際にありがとうって言いたい人は今日言えばいいんですよ。今日本当にお世話になってありがとうねって言ってですね、今日言うべきなんですよ。死ぬ時だけそうしたいというのはですね、これは死という大きな課題に向き合ってないんです。先送りしてるだけなんです。今日やりたくないからね、先にやろうとしてるだけでね、それはねダメですね。私の評価は D、ね、分かんないんですから、今日今晩ねお迎えが来るかもしれないんですから、ね、誰もここにいる人はみんな等しくそうなんでしょ、私も含めてですよ、ね、だったらその何年か先のことだと思わずにですね、本当に今日死を迎えてもいいように、あるいは自分が理想とする死に方に向かって今日から準備をする。家族のことが心配な人はもう今日できるだけの愛情を家族に注げばいいんです。それが死を人生の課題として受け入れるということなんですよ。つまり将来起こるべき課題じゃなくて、死に向かって今日を生きるということが死という課題に向き合うということなんです。死の宣告をされなくても死の備えをすることはできます。60歳以上の方で遺言状をまだ書いてない方は書いてください。私に渡してください。まだ書いてない、私にもらってない方は私は非常に心配しております。ぜひ書いてください。無理やり渡すことはできないので、後で取りに来ていただいたら書いてください。気持ちがあってもダメなんですよ。死んだら言えないんですから当たり前のことですけどね、そういえばうちの母親まだ遺言書いてない。書いてある？もらってないよ書いて自分で持っててもダメなんですよね、書いても僕に渡しておいてくれないとね、で私が毎日会った時の場合は私の女房だけがそのありかを知ってますから、 どっちかが死んだらちゃんとそういうふうになってますんで、でそう書いてね、書いて、私のポイントはここなんですよ。書いたらそれに向かって今日からそうしなさいって言うんです。今日から本当に、こんな私を一生見守ってくれてありがとうって、書くんだったらね、そこに書くなよって言うんです、ね、今日言えよっていうことなんですよ。神様は死を恵みとして与えてくださってます。死はね、決して裁きじゃないんです。この醜い私が追われる恵みの時なんですよ。そしてそれを今日の人生に生かすことができるのも人間なんです。それができるのが人間なんですよ。それを感謝して受け入れて課題として行っていくと、ここに人生の課題というものがあるわけです。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちにあなたは命を与えてくださいました。そしてこの命をあなたが取られる、私の魂をやがてあなたのもとに帰ってまいります。それまでの本当に限られた間、私たちの肉体ばかりではなく心も健康を維持していくことができるように、自分のことばかり考えて、また怒ったり悩んだり苦しんだりばかりではなく、喜び、また人に喜びを与えていく健康な心を保つことができるように助けてください。生きるように、本当に多くの人がそのように教えておりますが、どうぞ私たちも一言ではない、また将来のことではない、それは本当にいつ来るかわからないお迎えの時ですから、その時を思って心を備えさせてください。神様が与えられている一日一日を本当に祝福しておられることを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。